はい、ということでですね、こんにちは。何したっけ。まあ、ボードゲームのラジオですね、軽くやっていこうかなと思います。はい。まあ、ちょっと久しぶりなんですけど。で、何したっけ。まあ、ちょっと適当にやろうと思ってるんで、30分ぐらいで、まあ、結局、まあ、やり方としてはもう変わんないんですけど、まあ、マニアックかつ適当に、ざっくりばっくり、ボードゲームタイトルを3つ挙げまして、それでですね、まあ、台本なしでできたってんで、まあ、お話ししていこうかなと思いますんで、まあ、もしよかったらですね、聞いていただければと思います。はい。タイトル3つ、もうパッといきましょう。進めていきますんで、3つ挙げるとですね、センチュリースパイスロード、で、あとが、もう1個が、Between Two Cities Capitals ってやつなんですけど、まあ、これは、まあ、首都でいいと思うんですけどね、2つの街の物語、首都。ですかね、という感じだと思うんですけど、あとロレンツォイル、まあなんかこれ読めないですよね、まあロレンツォって言われてるやつですね、メディチ系のやつなんですけど、メディチって多分使われてるんでロレンツォにしたんだと思うんですけど、はい、まあメディチってよく出てくるんで、ね、まあちょっと関係ないですけど、まあそれですね、その3つにします。はい。で、ちょっとパパッと行きますと、まずですね、センチュリースパイスロードが、ギークランキングが340で 7.5 っていう評価になってますね。で、Between Two Cities は、まあ、これちょっとランキングないんで、キャピタルの方ですね、拡張なんで。で、元の方は458で 7.1 ですね。で、キャピタルズは、ちょっと評価数がすごい少ないんですけど、8.0 になってますね。まあ、なんで物好きな人は買って、割とみんな満足してるみたいな感じでいいと思うんですけど、基本的には。このゲームが好きな人は買って、割と満足してる。で、ロレンツォの方は、337で、7.8 になってますね、評価。なんで、どうなんですかね。まあ、ちょっと人数が少ないんで微妙なんですけど、Between Two Cities は 8.0。で、次がロレンツォで 7.8 で、センチュリースパイスロードが 7.5 ですね。ぐらいの感じらしいです。世間的な評価では。まあ、自分は、まあ、どうですかね。まあ、ちょっと適当に話すんであれなんですけど、自分としては、まあ、まず、大まかなところですね。プレイ回数がね、そんなないんで、あれなんですけど、一番ね、印象が良かったのは、Between Two Cities Capitals ですね。まあ、基本的になんかこのドラフトゲーム好きなんで、それの拡張は、もうやっぱ評価が、僕の中で上がりますね。なんかよくまとまってますね。ルール読んだ時そんな、だったんですけど、やってみるとよく練られてると思いましたね。で、次がセンチュリースパイスロードですね。で、ロレンツは、まあ、まあ、この中だとは一番あれですね。あれなんですけど、まあまあ、ぐらいですかね。ぼちぼちぐらいの評価ですね。まあ細かい話はちょっと後でするとして、ですね、まずですね、センチュリースパイスロードからいきますと順番にっていう話なんで、これをですね、まあちょっと適当に話していくと、ですね、まずちょっと大まかなとこから行きましょう。もう一回、結局同じなんですけど、ですね、まずですね、この作者の人の、マーソン松内っていう人なんですけど、この人全然僕知らない人で、でなんかゲームを見てみると、まあ、こういう調べ方をいつもしちゃうんですけど、作者の人知ってるか知ってないか理論っていうんですかね。まあ、ボードゲーム歴僕割と長い方だと思うんで、知ってる人か知ってない人かで、まずこう、興味のポイント湧くか湧かないかみたいな。で、その、大体、まあ、調べて、作者のとクリックできると思うんですけど、で、リンクドアイテムっていうのに、その人が作ったゲームっていうんですかね、のリストがバーッと出るんですね。で、ソートでランクっていうのを押すと、まあ評価順に出るじゃないですか。で、その人の作ったゲームで、まあ何が一番評価高いのかなみたいな話ですね。それで見るんですよ。で、知ってるか知ってないかみたいな話で、まあやったことないゲームは、 割と僕少ないと思うんで、やったことあるゲームの方が多いと思うんですね。うん、まあ全部オーラできてないんであれなんですけど、まあ古いゲームは割と知ってるゲームが多いんですけどね。うん、まあその辺で、まあだいたいこう、傾向っていうんですかね、作者の。うん、まあパッと見るんですけど、これ僕全然知らない人で、で、ね、一番その、今回のその、エマーソンさんが作ったゲームで評価が一番高いのは、セクターオプスっていうやつなんですけど、これ自体は僕知らないんですよね、全く。初めて見たんですけど、2005年に作ったゲームみたいですね。うん。なんかその次がセンチュリースパイスロード。うん。みたいですね。なので、まあそこですかね。まあ例えば、あれですけど、ロレンツォだと、なんか、シモーネ・ルチアーニ、うん、この人、何でしたっけマルコ・ポロのハチャードとか作った人なんですけど、それで、まあ、ランクで見ると、一番評価高いのゾルキンとか、次がマルコ・ポロの足跡、次はグランド・オストラリア・ホテル、で、次、ロレンツォみたいな感じですね。あ、知ってるみたいな感じですね。他にもあるんですけどね。はい。まあ、そういうので見たりしますね。うん。ちなみに、この、ビトゥイントゥーシティーズの、マッティュー・オマレイっていう人ですかね。この人、僕もあんまり、よく知らないんですけど、一番評価高いのは、ビトゥイントゥーシティーズですね。うん。みたいです。まあ、だから、その、主要なタイトルを、ちょっと検索で見るみたいな感じですかね。その、評価が、高いか低いかっていうのは、まあ、結局、あれなんですけど、まあ、ちょっと適当に話すんでね、ちょっとだいぶずれますけど、それで、まあ、例えば、評価高いゲームあったりするじゃないですか、100位以内のゲームとか、だったとしても、自分の好みに合うかどうかまた別問題なんで、まあ、あれなんですけど、知ってるか知ってないかベースですね。うん。それで見ますね。だから、わかんないですけど、1000何位とかでも知ってるゲームとかあるんで、そうやったら、ああ、そういう、これ作ったことのある作者なんだみたいな、そういう、なんていうんですかね。まあ、広げ方みたいな感じを、まず、見ます。うん。で、まあ、適当なんですけど、400位か500位ぐらいまでは、ちょっと定期的にチェックしてるんですよ。うん。気が向いたら。数ヶ月に1回ぐらいなんですけど。で、何でしたっけ？その、ボードゲームギークの話になっちゃうんですけど、一応やったゲームは、なんかその、コメントみたいのとか、なんかその、わかりやすくマークつけれると思うんですけど、で、つけてるんで、その、未プレイかどうかっていうのが、その、視覚的にパッと把握できるようにしてるんですね。そうすると、こう、まあ今みたいな、こう、そこまでやる必要なのかっていうのがあるんですけど、まあさっきの、こう話戻すんですけど、センチュリースパイスロードのエマーソン、マッチューイっていう人ですかね。マッツー、ウーチっていうか、読めないんですけど、松内かなさんが、まあ、僕の知ってるゲームあるかどうか判断みたいなのが楽みたいな話ですね。まあ、どうでもいいんですけど、僕以外、もしかしたら。まあ、そういう風な、やり方をしてます。まあ、それがいいかどうかちょっと一旦置いとですね。うん。まあまあ、そういう話ですね。はい。でですね、次に、まあ、僕が見るのは、ですね、まあ、僕が見る時点でちょっと言っていくとですね、メカニズムってとこ大体見るんですけど、まあ、これちょっと間違ってる時もあるんですけどね、ギークのやつ。で、あと、そこを見ると、センチュリースパイスロードですね。デック、プールビルディング、ハンドマネジメント、セットコレクションって書いてるんで、まあ、割と合ってると思うんですけど、デッキ構築、ハンドマネジメント、まあ、手札管理、あとセットコレクションなんで、まあ、なんか揃えるみたいなやつですね。うん。まあ、そういうタイプのゲームですね。になってます。はい。で、あと時間ですね。気になるの。30分から45分。で、あとプレイ人数が4、5人で、ベストは4人。で、これベスト4人って書いてあるんですけど、ギークのベストって、7割ぐらいかな。信用できるの。僕の感じで。7割か、まあ8割ぐらいでもいいんですけど、結構ね、僕の感覚と違うやつがあって、で、まあ、ベスト、例えば適当ですけど、4人って書いてあって、僕このゲーム3人がすごくいいっていう風に感じたとするじゃないですか、例えば。で、ですね、フォーラムに、ストラテジーっていう項目があるんですけど、でそこに、まあ、戦略って感じですかね。掲示板、フォーラムですね。掲示板に戦略について、なんか、あだこうだ書 話すみたいな、そういう、まあ、箇所が設けられてて、で、すごいマニアックな人がいるんですよ、大体。そこに書き込む人。で、めちゃめちゃこのゲームやったっていう人が、まあ、例えばオンラインとかでプレイできるゲームですね。で、まあ、わかんないけど、適当ですけど、1000回ぐらいやって、まあ、その、初心者の人にどうやったらいいかわかんない人向けに、こう、ディープな話をしてる人がいるんですけど、で、このゲームはやっぱり、3人がいいとか書いてたりするんで、なんで、その、やり込んだ人の票も、要は1票として判断されちゃうじゃないですか。なんで、そこもあるんで、まあ、ベスト4って書いてあるからといって、4がいいとは書きはないみたいな話ですかね。で、ちなみに、センチュリースパイスロードは、ですね、一通り全部やったんですよ。2から5。うん。で、僕の感じではこれね、3か4ですね。2、3、4。2はね、ちょっと、まあまあ悪くないぐらいですかね。2は悪くない。3と4はね、かなりいいと思いますよね。5はね、僕あんまり好きじゃなかったですね。うん。こう、制御が全然効かなくなっちゃうんで、ゲームの。うん。一応、プレイできるけど、まあまあ、ってこと3か4がいいんじゃないかなと思うんですけど、僕は3ぐらいがいいと思うんですけど、待ち時間が少なくなるんで人数が減れば減るほど。で、2人はいいんですけど、要は差がついた時の挽回の手段がないんで、途中でちょっと見えちゃうんですよ。うん。多分勝ったか負けたかっていうのが。で、そこが3だと、こう、なんていうんですかね、別の人が入ってくるんで、こう、牽制試合になるんですよね。うん。で、4は、まあ、ほとんどのゲーム4で面白いと思うんですけど、2から5ってやつで。うん、4、2から5で4がつまんないゲームあんまりないと思うんで、4はまあまあいいだろう、みたいな。で、5人は、うん、まあ、基本的にこのゲーム、牽制の試合になると思うんですけど、インタラクションって。まあ、点数をどう取るかとか、そういうタイミングですね。うん。だ相手より手が早いから、これ打っとけばほぼ確定取れるみたいな話ですね、例えば。で、それが全然制御効かなくなっちゃうんで、5人だと。こう、回ってくる間に場が動きすぎて制御できなくなっちゃうんですよ。うん。なので、まあ、ちょっと5人は一応できるけど、まあ、まあ、他のでいいかなという感じはしましたね。うん。まあ、人数の話ですると。やっぱ人数の話気になるんで、僕は。はい。で、まあ、ゲームの話は、はい、適当に外から攻めていくんですけど、中身はあんま話してないですね。中身はですね、これね、あんま、なんか、難しいゲームじゃなくて、ルール非常に単純なんですね。うん。2ページぐらいしかないのかな ?A4 で。A4 じゃないかな。まあまあ、とにかく2ページぐらいしかなくて、ゲーム中にできる選択肢は4つだったと思うんですけど、カードを買う、うん。プレイングカードを買うっていうんですかね。か、得点化を行う、もう1個が、カードをプレイするか。ごめんなさい。順番良くないですね。カードを、プレイングカードを買う、カードをプレイするっていうんですかね。持ってるカード出す、カードプレイする、得点化をする。で、あと、パスってやつなんですけど、パスは、使ったカードを全部回収するってやつなんですね。うん、でですね、なんていうんですかね、この流行りの要素をうまく取り入れつつ、ルールが平易なんですね。うん、で、例えばですね、そのカードを買うっていうやつなんですけど、まあ、いわゆるドラフトにちょっと近いような要素が入っていて、で、よく使われる方法なんですけど、要は古いカードは、要はみんなに魅力がないじゃないですか。カード、好きなカード買っていいってなると。まあ、ある程度枚数並べるんですけど、古いカードっていうのは人気がないんで、リソース付きになるんですよね。うん。で、新しいカードはもしかしたら魅力的かもしれないんで、購入コストが高いみたいな。まあ、コンコルディアとかで使われると思うんですけど、例えばね。うん。で、カードを買うっていう要素があるんですけど、そのドミニオンと違って手札にすぐ入ってくるんですよ。まあ、コンコルディアがやっぱ一番入れたと思うんですけど、まあ、長時間ゲームのやつですね。うん、買ったゲームすぐ使え、ごめんなさい、買ったカードは次のターン使おうと思ったら使えるんですね。うん。まあ、というタイプの、なんかデッキビルドみたいな。デッキビルドでいいと思うんですけど、このゲーム。うん。デッキビルド的な要素が入ってますね。で、あとは、そのカードを使うという、出すっていう部分ですね。これが、その3種類あるんですよ、大きく分けると。で、基本的にこのゲーム、リソース変換がメインのゲームで、書いてないんですけど、メカニズムの中にも。 そのリソースが4つあって、自分の倉庫っていうんですかね、入れ物が10なんですね、サイズが。なんで、まあ、ちょっと宝石のきらめきに似てるとか言われるんですけど、そう、入れ物の数が10っていうのは、まあ、一緒ですよね。うん。なんで、こう、枠が決まってるんで、その、大量にこの集めるっていう行為だけを、その資源を集める、リソースを集めるって行為だけをできないようになってるんですね。で、カードの使い方3つあるんですけど、あ、その、効果ですね。で、それは単純に、リソースを生み出すっていうやつと、あと、種類、4種類あるんですけど、全部上位になるようになってて、A, B, C, D とあったら、A は B にランクアップ、B は C にランクアップ、D、C を D にランクアップ、D が最上位なんですけど、まあそういうタイプで、下記に降りてくることもできるんですけど、下位に。うん。で、もう一個が、まあ、単純に、ごめんなさい、話戻す。一個は単純にリソース満たす。二個目はランクアップですね。で、もう一個がリソース変換ですね。A を B に変えるとか、B を A に変えるとか、そういうやつですね。うん。その辺をなんか適当に組み合わせて、なんかうまいことやりくりするようになってるんですね。うん。というタイプの、で、あとはその、特典化なんですけど、これ目的カードに近くて、あらかじめですね、その特典が提示されていて、なんていうんですかね、その、取っていくタイプっていうんですかね。うん。で、早もん勝ちではあるんですけど、その、特典用のカードっていうのは順次補充されるんで、取ったらまた補充するみたいなやつですかね。追加で出てくるので、出てる総数は変わらないですね。うん、ただ狙ったその特典カードが取れるかどうかっていう話ですね。で、あと、ちょっとパッと見てみたんですけど、さっきリソースの種類 ABCD って言いましたけど、まあ、A が一番最下位だとすると、A が1点で、B が2点で、C が3点で、D が4点になってるんですよ。なんで、その、で、まあ、例えば A が3つ、B が2つみたいなやつだと、4と、A が3つ、B が4、B が2つだと、3と、4で7点みたいな感じですね。なんで合計値で計算できるようになってるんで、最上位の D っていうんですかね。まあ D が5個だと20点だと思うんですけど、それにプラスアルファはつかないようになってますね。なんで、どのリソースでも、の組み合わせのその目的カードが提示されたとしても、その、まあ要は上位を使ったから得点効率が高まるかというと、そういうわけではないんですよ。うん。っていう風にはなってます。ただ、できるならば、その得点化した時に、上位の得点ですかね。まあ例えば適当ですけど、まあないと思うんですけど、カードとしては。A が5個で5点か、D が5個で20点あったら、まあ基本的には20点取った方がいいと思うんで、はい。まあそういう風にはなってます。で、なんでかというと、ですね、ゲームの終了条件がカードの取った枚数で縛りがあって、まあ3人と4人でちょっと違うんですけど、で、その1枚あたりの得点効率を考えると、やっぱり単純に点数がでっかいっていうんですかね、大きいカードを、まあ、その終了条件までに整えた方がいいと思うんで、まあ、時間も、ラウンド数もあるんでね、うん、ラウンド数というか、手数の数があるんで、まあ、より効率のいい、得点か、まあ、基本的には高いっていう話なんですけど、それを取った方が当然いいと思いますね。たくさん枚数取ることはできないんで、まあ、例えば3人だったら6枚っていう風に決まってるんで、6枚の中でその得点効率を高めないといけないので、そうすると、やっぱ1枚の得点のカード、高いカード取った方がいいってみたいな話ですね。うん。で、最後はですね、手札捨てる、パスですね。パスはね、単純で使ったカードを回収するってやつですね。うん。で、そうすると、その、要はデッキっていうんですかね、手札に戻ってくるんで、使ったカードがまあ再利用できるみたいな感じになってますね。で、ここがちょっとポイントの一つではあると思うんですけど、カード全部使い切る必要ないんですよね。自分がもう必要だと、再利用が必要だと思ったらパスっていつでも、まあ自分の手番来たら宣言できるんで、まあ一旦捨てるんですけど、なので、まあ、あんまりこう、全部使い切ること自体に意味を感じないんだったら、その、パスしても全然 OK なようにはなってますね。まあ、その辺が多分ゲームとしてやりやすくなってると思うんですよね。綺麗にこう、やりきったら得するみたいなゲームとかあると思うんですけど、 まあ、例えばデウスとかなんですけど、まあそういう風にはなってないですね。別に好きなタイミングで戻していいよと。うん。で、何したっけ、コンコルディアだと、確かやりきった方がちょっと得するようになってると思うんですよね。うん。やりきらなくてもいいんですけど、やりきった方がちょっと得するみたいな感じにはなってますね。ただこれは、得とかないんで、まあ好きなタイミングでパスしてもいい。まあ、なるべくパスしない方がいいんですけどね。行って損するんで、うん。ただ別に望むんだったらやってもいいみたいな感じで、ちょっと緩めにはなってますね。うん。そこまで、その、気にする必要ないみたいな感じですね。うん。で、まあちょっとこれで大体ルールの説明ほぼ終わりなんですけど、まあこれくらいの感じなんで、かなり軽めです、このゲーム。で、ですね。ちょっとあんまりごちゃごちゃ何個話すのとあれなんで、もうこれだけ20分使ってしまったんで。あとですね、ちょっと、まあよく言われるんですけど、これカードの強弱はね、すごい露骨なんですよ。そのプレイングカードですね。うん。で、明らかにこのカード強いだろうっていうとこなんですけど、それも含めてね、このゲームは割といいと思いますね。うん。強いカード取ったら、単純にもう上位互換とか普通に出てくるんですよ。うん。で、まあ、それ取ったら強いやんけ、みたいなことになるんですけど、まあ、確かにすごい強いカードはある、すごい強いって強いカードあるんですけど、その、まあ、ちょっと、まだプレイ回数がそんなに多くないんであれなんですけど、ですね、単純なその強いカードを取った時のその強さよりは、ですね、その、自分の手札の管理をうまくやりくりして、その、まあ、コンボみたいな感じですかね。その、理想戦艦のコンボをうまくやりくりした方がゲームとしてうまくいくようになってるみたいなんですよ、どうも。うん。なんで、こう、カードの構成っていうんですかね、を把握していて、このカード強い、強くないみたいなのを知ってるか知ってないかは、まあ、ちょっと第一段階ぐらいのレベルで、その、強いカード知ってるから、まあ絶対的に勝てるかというと、そういうわけじゃないようにデザインしてあるのが、まあいいなと僕は思ったんですね。うん。こう、ものによってはその、いいカード知ってたら、それカード取ったらもうほとんど勝っちゃうみたいなやつあるんですけど、それよりはもう一段階ちょっと、ゲームの、その、深みがあるっていう感じですかね。それがいいかなと。まあ、強いカード取ったら、うまくいくっていうので、なんていうんですかね、ゲーム慣れてない初心者の人でも、ある程度ゲームが成立するようになってるんで、まあ、そこの運不運っていうんですかね。なんで、それがだいぶ緩和され、結構露骨なんですけど、ある程度緩和されるようにもなってるんで、逆に言えば。うん。なので、まあ、その辺で、その、ゲーム慣れてる人と、まあ、初級者の人でも、ある程度、こう、ゲームになるっていう言い方でいいんですかね。ゲームになるっていうのをどううまく表現したらいいとかわかんないですけど、まああんまりこう極端なことにならないっていうんですかね。うん。うん、極端、まあ結果開けてみたらもしかしたら極端かもしれないですけど、その、プレイ中あんまり険悪にならないみたいな、うん、感じにはなってると思いますね。あ、このカード強いから取ったらいいんじゃないですかみたいな感じにはなってますね。うん。なんでその辺もちょっと、まあ敷居が下がるっていうことでいいと思うんですけど、あんまり厳密にちょっと制御しすぎると、うん、その、来てる人がもう露骨に勝っちゃうみたいになっちゃうと思うんですけど、まあその辺はこう、緩めになってますね。まあ、どうなんですかね。あとは、まあそれぐらいの感じの方がもしかしたらいいのかもしれないですけど、軽いゲームなんで、このゲーム。すごい軽いゲームです、このゲーム。うん、こう、きっちり考えたら、うまくいくかっていうと、まあちょっと、もうわかんないところ、かなり運に左右される部分が、こう、あるんで、まあ、その辺で、こう、軽めには仕上がってるとは思います。はい。で、そうですね。うん。まあ、あと、ちょっと気になったのね、入れ物、箱がですね、すごい上げ底になってて、ほとんどカードなんですよ、このゲーム。まあ、一応リソースのコマとかあるんですけど、すごい上げ底になってて、カップが入ってるんですけど、そのリソースを入れるお皿みたいなやつが。で、それがですね、その段、なんていうのかな、もうちょっと、その、収容方法を考えれば、まあ良かったのになとは思いましたね。うん、なんかね、こう、入れづらいんですよ。うん。あの、物を買うじゃないですか。で、そうすると、なんか、巾着っていうか、わかんないですけど、100均ショップとかで売ってるような、その透明のビニールの袋みたいなのあるじゃないですか。ああいうの、 にコマとかなくさないように入れとくんですけど、ああいうの入れちゃうとこうかさばるんで、それをやった時に、うん、綺麗に入らないみたいな感じですかね。こうすごい上げ底になってるんで、うん、なんでそこがもうちょっとどうにかなってればよかったかなとは思いましたけどね。まあ細かい話なんですけど、割と重要っす。うん。あとスリーブとか入れた時に多分ね、カードがガサガサになっちゃうと思いますね。あのスリーブを入れないことを前提にケースがこうきっちりはまるようになってるんで、その辺がですね、セブンワンダーとかだとスリーブを入れた時でも綺麗に入るように箱のサイズが考慮されてるんですよ。なんでそこがね、すごい僕はいいなと思ったんですけど、セブンワンダーとか、その辺はちょっとなんていうんですかね、まあそこまでは気にしてないみたいな感じで、うん、なんでまあそういう感じのゲームですね。あとね、もう一個こう気になったところは、ですね、そのルールが、何ですかね、厚紙みたいのに、まあ、結構いい紙なんですけど、印刷されてるんですよ、両面で。で、それでルール1枚で分かるようになってるんですけど、コンポーネントの数が書かれてないんですよね。うん。で、それはですね、ボードゲームギークを見て、確認しましたね。何が何枚みたいな。なんで、そこはちょっと、書いてあってもいいんじゃないかなと思うんですけど、まあそこは少し気になりました。はい。なんかルールブック一冊、スパイスボールっていうんですかね、こう入れ物、プラスチックのスパイスの入れ物が4つ、メタルコイン20枚、あと木のコモが105個とかよく書かれてるじゃないですか、内容物。そういうのが一切書かれてないんですよ。だからなくすか、物の数が検品っていうんですかね、ができないじゃないですか。ルール読んだ時に。で、合ってんのかなっていうのが分かんなかったんで、まあ、そこは、あれです。うん、でした。はい。まあ、そういう感じのゲームでした。はい。ちょっとこればっかりになっちゃうんで、ちょっと他のやつざっくりになっちゃうかもしれないですけど、これでほとんど30分使ってしまったんで。まあ、あと、まあ、すごい適当ですけど、まあ、ゴンが10分ぐらいで、他のやつを やります。ちょっと全然ペース配分考えてないんで。まあ、センチュリースパイスロード割と良かったです。うん。簡単に言えば。まあ、それだけ話すってことはですね。うん。で、ビットインテシティズも良かったんですけど、ですね、これは、ま、拡張なんですよ。で、モジュール形式になっていて、いくつかのモジュールを組み合わせて全部入れることもできるんですけど、もしくは、ま、一部ですね、入れてもいいですよっていうものになってますね。でですね、こう、目新しい要素がそんなにないんですよ、この、Between Two Cities Capitals。なんで、ルール読んで、まあ、なるほどと理解したんですけど、ですね。で、たまたまですね、プレイする機会がありまして、まあ、他の方がちょっと持ち込んでいただいたんですけど、で、やらせてもらったんですね、今。で、で、プレイしてみたらね、かなりこのゲームすごい良かったんで、まあ、注文しました。はい。もう届いて、入れてあるんですけど。ですね、で、ですね、まあ、良かった具合はですね、ですね、ゲームは、その、要素追加になると思うんですけど、結局。その、全部の要素を入れたんですけど、まあ、多分全部入れても全然問題ないと思うんですけど、元のね、ビートイントゥシティーズは、まあ、これはかなりカジュアルなゲームで、まあ、時間で言うと20分くらいで終わると思うんですけど、そうですね、2交渉20分ですね。で、これが30分か35分になって、時間が伸びてるんですね。うん、で、なんで、まあ、そういう話ですね。すごいカジュアルだったのが、ちょっとゲーム慣れてる人が、こう考えて、まあ、楽しむ感じのゲームになってます。ちょっとややこしくなってるんですけど、そこがね、いいややこしさで、あんま無駄がないんですよ。その追加要素それぞれ。うん。なんで、本来考慮しなくてよかったような要素を考慮しないといけなくなってるんで、そこがね、良くなってますね。面白くなってると思います。うん。で、あんまりですね、こう過剰にゲームの変更を加えないので、他の、なんていうんですかね、その、基本の要素っていうんですかね。うん。基本の要素もかなり考慮しないといけないですね。まあなんかよくありがちなの、拡張を入れると拡張の要素が大体、まあ、 得点的に強くて、これをメインに主軸にしないと勝てないみたいなのがあったりするんですけど、でもそうでもなさそうですね。基本のその得点のやつも、まあ結構重視しないといけないみたいな感じになってて、その拡張としての、まあ最終点が得点っていう話なんですけど、大体。バランスが、まあいいかなと僕は思ったんですね。うん。はい。で、まあ感じとしてはあんまり過剰な変更を加えなかったと思うんで、レース・フォー・ザ・ギャラクシーの1個目の拡張でギャザリング・ストームっていうのがあるんですけど、それぐらいの感じで、に思いました。で、ちなみに僕はレース・フォー・ザ・ギャラクシーの拡張1個目ですね。すごい評価が高いんで、うん、1個目のやつは。初めてプレイした時すごい面白いと思ったんで、まあ、それぐらいの感じに思いましたね。うん。まあ、これぐらいでいいですかね。はい。で、最後が、まあ、ルールはね、日本語でですね、その公式ですね、ストーンメイヤーゲームかなから公開されてるんで、それをダウンロードすれば、誰でも読めるんで、日本語なんでね、うん、見てもいただければと思います。はい。で、ロレンツォはですね、これはですね、ちょっとパッといきますと、これ長時間ゲームで、まあ、大体2時間かな。まあ、実際プレイすると 2.5 時間ぐらいかかると思います。で、プレイ人数は2人か4人なんですけど、これね、ちょっと2回ほどやってみたんですけど、そうですね、まあ、ワーカープレイスメントなんですよ、これ結局。結局っていうかあれなんですけど、結局でもないんですけど、元からワーカープレイスメントだと思うんですけど、そうですね、ワーカープレイスメントにメカニズム入ってますね、さっきのギークネットですね。で、ですね、ワーカープレイスメントで、基本的にやっぱね、カードを、こう、ドラフトする要素が入ってて、何でしたっけ、さっきのセンチュリースパイスロードとかと似てるんですけど、で、まあ、並び順にもよるんですけど、要は高いやつと安いやつがあって、まあ、これで、それで、まあ、こう、あだこうだってやりくりしていくようなゲームなんですけど、で、あれなんですけど、思ったのはなんか、最近のゲームの特徴だと思うんですけど、タイルをあんま使わなくなってて、カードで全部やりくりするようになってますよね。うん、その、まあ、コストカットなんですかね。カードの方がやっぱすりやすいんでしょうね。なんで、まあ、そのカードをこう並べるようにはなってるなと思いましたね。なんか物をやりくりするときに。うん。で、あとダイスを使って、なんですかね。和歌の強さっていうんですかね、を決めるようになってるんですけど、まあ、マルコポーロの足跡とかと似てるんですけど、これがですね、マルコポーロの足跡と違って、全員共通なんですよね。ラウンドの開始に誰かが振って、まあ、スタートプレイヤーなんですけど、で、その人が振って、まあ、その全員で、その、和歌、色はいろいろあるんですけど、まあ、それで、強さはみんな固定なんで、まあ、その使いこなしっていうんですかね。それでやりくりするようなゲームになってますね。で、まあ、2回しかやってないんで、あれ、わからないんですけど、その、ワーカープレイスメントが好きな人は、多分、すごい気に入ると思いますね。で、僕は、まあ、実際のところ、ワーカープレイスメントは、まあ、ぼちぼちぐらいで、そんなにハードに好きなわけじゃないんですね。なんで、まあ僕はまあまあぐらいにこのゲームを思いましたね。うん。で、いろいろですね、こう、気になるところがちょっとあって、まあすごい基本的なところなんですけど、ですね、そのリソースのコマを3種類使うんですけど、2ゲームともリソースのコマがなくなっちゃったんですよ。うん、足りないっていう状況が起こったんで、それがやっぱり一番気になりましたね、ゲームやってて。うん。で、あともう一個が、まあ、これはちょっと多分わざとだと思うんですけど、ダイス振った時に、まあ、3個のダイスを振るんですけど、まあ、期待値があると思うんですけど、まあ、10.5 かな、多分3、1ダイスが 3.5 なんで、かける3で 10.5 なんですけど、なんで、まあ、大体3か4の目が平均して出るよう、になるはずじゃないですか。で、それの保証が全然ないんですね。まあ適当ですけど、繰り上げして11にしますけど、その11未満の場合はどうするとか一切ないんですよ。なんで、ダイスとしては確か、6回振るのかな ?6 回振った時に、ゲームによっては、すごい辛いゲームになることもあるし、まあ、目が低いとみんな辛いんですけど、結局、そのダイスの強さになるんで、 強い、目が低いときはすごい辛いゲームになるし、目が高いときは楽なゲームになる可能性があるじゃないですか。で、その辺のこうハンドリングが、そのシステムが何も制御は効いてないんで、こう、まあ、辛いゲームだったらみんな辛いから頑張ってっていう感じになってるんで、そのゲームの振れ幅が、まあ逆に言うと大きいから面白いとも言えるんですけど、その辺が、こう、まあカードはね、強さが決まってるんで、強さって効果が決まってるんで、それでなんとかなるよう多分なってると思うんですけど、もうあの完全にカード自体は全てのカードを使用するので、うん。あの、購入するカードですね。なので、そこはブレがないようになってるんですね。その、このカード出てこなかったからゲームが綺麗に動かなかったってことがならないようになってるんで、そこはちょっとわざとだと思うんですけど、制御が効くようになってるんですけど、ダイスがね、全く、こう、あれなんで、こう、ゲームをやるたびにすごい、振れ幅が大きいゲームにはなってるとは思いました。と、あと、コマが足りなくなるってことなんですけど、これコマが用意されてないってこともちょっと気にはなったんですけど、ですね、その拡大再生産のゲームなので、インフレがすごいんですよ、このゲーム。うん、と思うんですけど、初めめちゃくちゃきついんですけど、後半がものすごいインフレするんで、それの、そのインフレの幅が、その、大きいから面白いと感じるか、もうちょっとこう、制限がかかってた方がいいって感じるかが、人それぞれだと思うんですけど、僕はもうちょっと制御がかかってた方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。うん、だからその、逆に言えば、その、うまくいってる人はすごく面白いと感じるかもしれないので、まあわからないんですけど、まあもうちょっとやってみたらちょっと感覚としては変わるのかもしれないんですけど、まあその辺の幅の大きさって言うんですかね、あんまりこう、わざとのか、なのかなとわかんないんですけど、最近のゲームってすごい制御が効いてるんで、こう、なんていうんですかね、その、あんまりこう、なんてうまく表現できないんですけど、初見でプレイした時に、作者の想定しているゲームのこう始まり方、終わり方ってあると思うんですけど、そういうのに結構パッと収まるようになってるゲームが割と多いと思うんですけど、これはこう、振れ幅がすごい大きいので、もしかしたら、まあ、変なことが起こる可能性が十分にあるんですよ。で、それが、まあ、わざと、そう、まあ、そういうゲームが多いんで、特徴を出すためにわざとそうしてるのかなとか思ったんですけど、まあ、今はですね、うん、その辺が、こう、受け入れられるかどうかっていうのはあるでしょうね、うん。なので、まあ、単純なところで言うと、ワーカープレイスメントがすごい好きな人は気に入る可能性が結構高いんじゃないかなと思いますけど、まあ、僕としては、こう、ルールの制御が綺麗に効いてるかどうかっていうところの方が、気になる人なので、どちらかというと、うん。なんで、その部分からすると、まあまあかなっていう、悪くないんですけどね。まあ、僕からすると、まあまあぐらいの感じでしたね。まずまずぐらいの感じですね。うん。まあ、カードの、やっぱり強弱がどうしても出てくると思うんですけど、そこも結構、あれなんで、幅が結構あるので、で、長時間ゲームなので、こう、その影響がかなり大きいじゃないですか。うん。なんで、まあその辺は、まあでもこの人って結構カードの効果って結構露骨につけてくる人なんで、まあそういうもんなんでしょうね。うん。シモネ・ルッチアーニっていう人ですかね。カード結構使うんですけど、特殊カード。強弱が結構極端なんで、うん。まあなんで、そういう感じでも、まあ OK な人だったら、まあいいかもしれないですね。うん。こう、なんていうんですかね。万人向けではないと思いますね、このゲーム。うん。まあ特定の人向けに作られてるゲームだとは思いました。うん。まあやっぱり初めに言いましたけど、若プレゼントすごい好きな人は多分 OK なんじゃないかなとは思いますけど。うん。まあ僕は、あれですけど、ぼちぼちぐらいなんで。あれでしたね。まあまあだなっていう感じですね。うん。まあちなみに僕は大体好きなのは特殊効果使うやつで、カードゲームが大体好きなんで、うん。まあもしくは、なんか特典の要素がすごいたくさんあって、どの経路で行っても、それなりにゲームな は、なんていうの、それなりにゲームになって、最終的な得点の振れ幅がある一定の範囲に収まってるゲームっていうんですかね。うん。綺麗に調整が、制御がすごい効いてるゲームの方が好きですね。うん。なんでそっから見ると、まあこう、スイングの幅広いなっていうふうには思いましたけど。で、そういうのが、やっぱりその、厳密に制御が効きすぎてると、逆に面白くないって感じる人も当然いるわけで、まあ僕もそういうゲームばっかりやってたら飽きてきて、こういう振れ幅が大きいゲームの方がいいっていうふうにもしかしたら感じるかもしれないんで、まあもうちょっとやってみてもいいと思うんですけどね。うん、当然。うん。悪いゲームではないと思いますね。うん。なんていうんですかね。これを取ったら勝てるみたいなデザインにはなってないと思うんで、うん、カードですね。この特定のカードが極端に強くて、このカード取った人は勝っちゃうみたいにはなってないと思うんで、そこは当然 OK だと思うんで、さすがそこは当然考慮してる人だと思うんで、この人は。うん。だからその辺の、打ち回しっていうんですかね、が、で、なんとかなるようになってますね。ただ、慈悲はないので、その辺ですね。うん。負けてる人に対して、勝ってる人はうまく当然いきますし、負けてる人はあんまりうまくいかないも終わっちゃうので、拡大再生産で、ほとんど制御は効いてないんで、システム的に。うん。まあそういうゲームだとは僕は思いましたね。うん。あれですけど、蓋開けてみるまで、わかんないゲームってあるじゃないですか。わざと得点計算せずに、最後までわかんないようにするみたいな感じですね。まあそういう感じでもないんですよね、このゲーム。うん。割と、あ、この人確実うまくいってるなって見えちゃうんですよ。うん。逆に、まあ自分がうまくいってたらあれだと思うんですけど、うん。まあそこの部分を、こう、OK かどうかっていうとこだとは思うんですけど、うん。とは思いましたね。はい。まあ、あと4ドル5分ぐらいにしましょうか。まあ、あとはですね。まあ、ちょっと適当に話せばいいかなという感じにはしますね。まあ、30分って言っていつも45分になっちゃいますよね。うん、そうですね。僕としては、どうだろうな。やっぱセンチュリースパイスロードすごい長く話したんですけど、やっぱね、これね、軽くてやりやすいんですよね、ゲームとして。うん。で、ゲーム慣れてる人として僕は慣れてる人でいいと思うんですけど、おそらく。うん。がやっても結構ね、満足感があるんですよね。うん。その辺のね、デザインがよくできてるとは思いましたね。うん。あんまり最近なくなってきてるんですよ、そういうゲームが。そのカジュアルだとすごいカジュアル寄りになっていて、こう、まあ、例えば適当ですけど、45分カジュアルなゲームやりましたってなると、やっぱりこう、物足りないんですよ。僕からすると物足りなくて。で、逆にですね、その2時間とかのゲームになると、こう、ルールがすごい分厚くなってて、ややこしいんですよね、ゲームが。まあ、いろいろこう、制御が効いてるんですけど、逆に言えば。で、なんていうんですかね、その、で、あんまり正直なところ、目新しいゲームって作るの難しくなってるじゃないですか、今って。うん、いっぱいゲームが出すぎて、だいたい、まあ、ゲームの仕組みっていうんですかね。まあ、例えばさっきやったデッキビルドとかありましたけど、もしくはセットコレクションとかですね。まあ、ちょっと割といろいろ出尽くしてると思うんですけど、まあ、こっから新しい、やつ作るの結構難しいと思うんですけどね、全く。うん。なので、まあちょっと組み合わせになっちゃうんですよ、長時間ゲームも。で、そうなると、なんていうのかな。まあそれで、まあ面白いこともあるし、まんまのこともあるしっていうのもあるんですけど、こう、なんていうのかな、もう表現できないんですけど、こう、1時間以内で、こう、まあ、ルールがごめんなさい、ややこしいっていう話になるんですけど、それで。そうすると、ゲーム慣れてない人っていうんですかね、が、こう、ルール聞いてパッとやる気になるかっていうと、なかなかね、まあ、このゲームちょっとルール含めて3時間ぐらいかかりますなと、まあ、ちょっと一部の人しか、まあ、好んでやろうって思わないってなっちゃうんで、そうなると、こう、 住み分けがすごいできちゃうと思うんですけど、まあ今は現状そうなってると思うんですけど、だから真ん中ぐらいのゲームがあんまりない、うん、と思うんですね。で、その辺は、まあ宝石のきらめきとかでもそうだと思うんですけど、こう真ん中ぐらいの、まあカタンの開拓者ぐらいの、こう、プレイ時間っていうんですかね、のゲームってやっぱりこう、ある程度やっぱ需要があると僕は思うんですけど、その辺に、まあ、例えば、センチュリースパイスロードであるとか、二つの街の物語しとですね、ちょっとプレイ時間が伸びたんでね、まあ、それぐらいの感じに収まってるんで、僕はいいかなとは思うんですね、最近は。うん。で、ロレンツはやっぱね、何回言ってルールややこしいですし、まあ、例外処理が少ないので、このゲームすごいいいとこなんですけど、まあ、でも 2.5 時間ぐらいかかるんで、やっぱゲームが結構好きな人じゃないとなかなかっていうのはあると思いますね。あと、その触れ幅が大きいんで、その触れ幅に耐えれる体制がやっぱりないといけないと思うんで、うん、はい、まあとは思いました。だから全然ロレンツ悪いとかそういう話じゃないんですけど、こうなんていうんですかね、この境界上に、うん、そのカジュアル層と、まあゲーム慣れてる、まあマニアの人って僕はいいと思うんですけど、マニアの人の間ぐらいのところのゲーム、やっぱりいいなと思いますね、僕は。うん。まあ、長時間ゲームでもね、僕も長時間ゲームかなり好きな方なんで、好みに合えばいいんですけど、合うかどうかわかんないんでね、とは思いますね。まあ、でも長時間ゲームをやって、最後にちょっとだけです。どうなんですかね。まあ、わかんないですね。なんとも言えないですね。カジュアルゲームだから、まあ、ちょっと極端な言い方になりますけど、カジュアルゲームだから、こう、なんで満足できなくて、長時間ゲームだと満足できるっていう、まあ、そのゲームマニアの人ですね。っていうと、そういうわけでもないんですよね。ここ不思議なもんで。うん。考慮事項が、増えるっていう話になるんですけど、考慮事項が増えたから面白いかっていう、まあ割と面白くなる傾向にはあるんですけど、それがその面白さにつながるかどうかっていうところですね、最終的に。そういうわけではないんで、なんかこれはやっぱ不思議ですよね。こう微妙なやっぱさじ加減があるんでしょうね。なんで、まあかなり単純なゲームでも面白いって感じるとき当然あるじゃないですか。なんかその辺のところがやっぱなんていうのかな、難しいですよね。まあ偶然もあるんでしょうけどね、作者の手腕というよりは偶然そういうゲームがまあ出来上がってしまって非常に完成度が高いみたいな、ところですよね。まあまあそういうのもあるんで、まあちょっと苦手なゲームはあれなんですけど、あんまり毛嫌いせずにやるようには知ってはいるんですけど、まあまあまあそういう感じではしますね。はい。終わったか後には、まあ、いろいろ思うものはありますね。ゲーム終わった後には。はい。という感じで一旦切ろうと思います。はい。ご清聴どうもありがとうございました。